Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。3月も半ばとなりまして、なんかね、こう暖かい日と寒い日を繰り返してるなーなんてね、暖かいなーって思ったらいきなりガクーンと気温も下がって、ですから体調をね結構崩してる方も多いし、あとなんかちょっとノロウイルスみたいなね、あと胃腸炎みたいな病気も流行ってるし、あとはなんといっても花粉症ですかね。私もちょっとね鼻詰まりの声とかになってしまってますけど、もう鼻は出るし目はかゆいし、あともっとねひどいね、うちのスタッフなんかはね、なんか喉をやられるみたいで、の声が出なくなってガラガラ声になってしまってる方なんかもいらっしゃいます。まあですからね、ちょっと今年の花粉はね強いひどいっていうね、あの予報でしたからね、もう本当にくれぐれも皆さん気をつけていただいて、私もなんか薬局コーナーに行ってね、なんか目薬もっと効く目薬買おうかなってじーっとね薬局さんの売り場の前でねにらめっこしてしまいましたね。結局なんか買わずに今使ってるやつでね我慢してるんですけどね。まあそんなことでね、まだまだこれから本番かね、花粉症の方は本番始まってくると思うんでね、気をつけていただきたいななんて思っております。さあ、それじゃあ今日もビームアンテナね、どんな話題になるんでしょうか。早速始めていきたいと思いますので、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、JH8CLC ポータブル7の小野寺さんとお電話がつながっております。小野寺さん、
こんばんは。CQ ハムラディオ市の記念局インフォメーションのコーナーを執筆、担当、させていただいております小野寺と申します。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今ね、CQ 市の方のそういった記念局の方の担当のページっていうことでね、言っていただきましたけど、
はい、
ラジオ聞いてらっしゃる方にこの記念局って一体どんなものってまだもしかしたらわからない方もいらっしゃるかと思うんで、ちょっと簡単にこの記念局ってどんなものなのかちょっとご説明してもらってもいいですか。
はい、わかりました。日本国内のアマチュア無線で、使用されているコールサイン、一般の個人局、社団局、では決められた順番に従って自動的に、コールサインは、付与されています。ですので、申請者が希望したものは、指定されることは ありませんと、
はい、
一方で 8J とか 8N っていう、プリフィックスで耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。これらは、記念局といってですね、例えばオリンピックですとか万博などの国際国家的行事ですとか、世界遺産の認定とか、まあ、ローカルのとこでは市政施工、何十周年とかですね、お祭りの開催、まあ、そんなような行事にあたってその行事を記念して、その行事の意義をアマチュア無線を通じて広めるという、まあまあそんなところのために、行事にふさわしいコールサインを、総通さんから指定してもらって運用してるっていうのが、まあ、記念局になります。
要するにね、こうアマチュア無線ってやってても自分でこのコールサインが取りたいからこのコールサインにしてくれっていうのはできませんもんね
そうですね、
うん、順番でこう決められ、触れられますからね、はい、でもこういった記念曲はなんか何々市の何十周年だからそういったものの市の名前だったり数字を入れてっていう感じで申請ができるっていうことなんですね。
ですね、普通の、一般の曲ですと3文字ですけども、
はい、
まあ、マックス日本ですと5文字までのコールサインっていうのが、 サフィックス5文字が可能という形になります。はい、
はい、ですのでね、私も始まる、またね、無線が始まった頃はコールサインって J から始まるんじゃないの、何8から始まってるよ、なんだろうなんだろうって初めね分からなかったこともあったんですけ ど、
はい、
ね、ですからちょっとまだね免許取り立ての方は、J じゃない8から始まってるってもしかしたら思われてる方もねいらっしゃるじゃないかななんて思いますから、はい、そういう記念曲は88という数字から、8J とか 8N っていうことで、これ J と N の違いっていうのは何かあるんですか？
これは特にありません。まあ、8J ってなってる方が、昔は 8J っていう方が、まあ、主流データですけども、最近は 8N というのも出てます。はい、
そんなね、記念曲を小野寺さんはこう、取材をしてらっしゃるということですが、いつ頃からこの取材っていうのはやられてるんですか？
ですね、2017年から、記念曲インフォメーションのコーナーを担当させてもらってます。
はい、
まあ、私のところで考えるにはその記念曲っていうのは3つの楽しみがあると思ってまして、
なんだろうなんだろう、はい、
一つ目はこちらから記念曲を追っかけて更新する楽しみというのがまずありますと、
はい、
それと、まあ、2つ目3つ目、これは記念曲側に立った楽しみなんですけども、まあ、記念曲を解説するという楽しみですね、それと記念曲を運用する楽しみ、まあ、ここの2番目と3番目ですね、このあたりに、焦点を当てて、記念曲さんを取材させていただいて、記事にまとめているようなことをやっています。
ね、じゃあもういろんなところの記念曲に行かれたと思うんですけれど、なんかこう思い出深いとかちょっと印象に残ってるなとか、そういったなんか記念曲とかってありますか？
ありますね。私の個人的な目標として毎年開設された、全部の記念曲ですねっていうのの更新を目標にしてます。
じゃあ、
まあ、そのために実際に記念曲さんを訪ねて、はい、まあ、その場で更新と訪問して取材するようなこともやってます。まあ、一番遠いところまで遠かったのは宮城県から島根県まで行ってきたりとかですね、
はい、
まあ、2022年には、8エリアで札幌、函館、室蘭、旭川、まあ、市政100周年の記念曲が4つ出ましたんで、そこを順番に回って、運用したっていうようなこともありましたね。
はい、なんか近々ですとね、先日の西ハムにも行かれたっていう話ですけど、西ハムの方が遠くないですか？島根県より
、ね、最近のところでは西ハムが一番、はい、遠いところになろうかなと。6エリアですからね。
はい、そうですよね。はい、なんか車で回ってらっしゃるということなんですが、もう無線機積んで回ってるんですかね。
はい、サテライト運用も やってますので、はい、まあ、そちらのサービスも含めて、ちょっと遠くの方までも今回は行ってみました。
ね、まあ、でもそういった、ね、記念曲は本当にその期間しか運用しない貴重な、ね、記念曲なんかもありますでしょうからね。
そうですね。
ね、そしてまたそういった皆さんから、QSL カードが届いて、それもちょっとやっぱり楽しみっていうのもありますよね。
そうですね。
うん、さあ、そんなね記念曲なんですけれど、なんかね最近こう C 教師さんなんかもお見かけすると、なんか昔はいっぱいなんか掲載されてたのに、最近なんか数が少ないなって感じるんですけど、気のせいですかね？
総務省の電波利用ポータルというところに、いわゆる記念曲についてという、記事というか規定が載ってまして、
うん、
まあ、そこの中で記念局の解説にあたっての基準というのが以前より厳しくなってます。まあ、そんな関係で、記念行事との、行事が行われる機関との関係等で、こちらの記念局の方の開設したり運用したりする期間が、まあ、短くなってるんではないかっていう印象もあります。うん、一方でその基準が厳格になったために、まあ、それに対応するために、まあ、手続き 開設の手続きですとかですね、それから準備にちょっと時間がかかるような感じで、実際に記念局を開設するとなると1年ぐらいからやっぱり準備された方がいいんじゃないかなっていうふうには個人的には思っております。
ああそういうことがある。確かに、FM パルルも毎年水戸の、ね、記念局やらせていただいてましたけど、
はい、お釣りですよね。
そうなんですよ。で昔は結構こう長期間でねコールサイン取得できてたんですけど、最近はできたらお祭りごとにお願いしますって言われてるので、ちょっと期間がねちょっと短めにこまめに取るような感じになってきたかなっていうのが、はい、現状ですね。うん、じゃあ皆さんそんな感じで、でもねそうやって厳格になって数はちょっと少なくなったかもしれないけど、本当にでもそういった貴重な記念曲になるわけですもんね。
そうですね、
うん、じゃあこれからちょっと記念曲を考えようなんて言ってる思ってらっしゃる方は、少し早めに準備なんかを始まって、いろんな書類を揃えたりなんかした方がいいっていうことですね。
ね、はい、
うん、はい。さあそんなねもう半分ちょっと記念曲の追っかけじゃないですけど、いろんなところとね、更新してるっていう小野寺さんですが、もう無線歴っていうのは小野寺さん長いんですか？
そうですね、もう約、50年ほどになります。
おお、じゃあ結構長い。その中でも結構そのね記念曲いっぱいいろんなところをこうやってるっていうことですから、じゃあ記念曲も多めなんですね。
そうですね、
じゃあそんなねたくさんちょっと記念曲を更新している小野寺さんから、これもうちょっとこんな風にしてもらったらいいななんていうちょっとお願い事とか、なんかそういったものってありますか？
記念曲さんもいろんな色のスタイルがあって、そこのメンバーの、得意不得意等もあって、なかなか難しいとは思うんですけど、いろんなバンドモードに出ていただけると、たくさんのいろんなタイプ の曲の方にも PR できるんじゃないかなと思います。例えば主流なのは CW は SSB、CW とか SSB、もしくは最近ですと FT8 ですね、ここに出てる曲は多いんですけども、例えば D スターですとか C4FM のようなデジタル系ですとかサテライト通信なんかも、運用してもらえると、より多くの曲に PR できるんじゃないかなというふうに思います。でやっぱりそのメンバー実行されるメンバーの中に、得意不得意というのはやっぱりあると思いますので、もしメンバーの中に、そういったマイナーなというか、珍しい、モードに、あまり詳しくないなというのであれば、ゲスト運用制度というのがあります。こういう制度を利用して、他の、クラブ以外の方を来ていただいて運用して、教えてもらいながらになりますけども、運用していただくっていうのも一つの手かなというふうに思います。そんなこともぜひ考えていただければというふうに思います。
確かにね、こういった記念曲っていうと CW そして SSB 特に斜めがあたりがね花形ですから、そこが多くなってしまうんじゃないのかなというのもありますけど、デジタルモードも多くやられてる方いらっしゃいますからね。そういう人たちに
最近はいろんなバンドとかモードありますからね。
ありますからね。じゃあ、そういった運用もできたらやってもらえるとありがたいなっていうことですね。はい、わかりました。ということで今日はですね、記念曲についていろいろとお話をいただきました。JH8CLC ポータブル7。もともとこれじゃあ8でコールサイン取ったけど、今は7の方にいらっしゃるということでポータブル7なんですね。
そうですね、はい、
というね、小野寺さんに今日はお話を伺いました。小野寺さんありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
さあそれでは小野寺さんからのリクエストをいただきました。岡村孝子さんで夢を諦めないで。
空に
FM パルーン。さあ、それでは今日はハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんか暖かくなったり寒くなったり忙しいですね。
そうですね、なんかね、今度週末がまた20度を超えるとかって言ってるんでおー、ね、いよいよどうしようかなっていう感じですね。
もうその分花粉がひどいです
あーそうだ
うずるずるって感じですが、
いやお見舞い申し上げます、
はい、さあそれでは無線会は花粉は飛んでませんかね
花粉は飛んでないんですけどね、うん、あのニュースはなんかすごくいろいろバズってるものがありますね。
何でしょう。まずはは
い、ハムライフ .jp で3月の8日から14日までに出したニュースなどから特に注目を集めたものをいくつか紹介しますね、
はい、
まずですね、総務省が去年の年末なんですけども、令和5年度末の資格別無線従事者免許取得者数の推移っていうあのものをデータを公表されたんですね、
はい、
でちょっと時間が遅くなったんですけど、これをあのハムライフ .jp でも3月の8日の記事でご紹介をしたんですが、なんとですね、まあ、アマチュア無線化の、今の、まあ、年間の増加数ですとか、
うん、
それから、無線従事者免許証が何級が何枚、まあ、累計で出ているかとか、国家試験の合格率とかっていうデータが発表になってるんですよ。
はい、
はい、それでですね、まずアマチュア無線の従事者免許証、今、累計で発行されているのが3568829枚ということになるんですね、
はい、
すごい数なんですが、このうちですね、4アマが 88.84%、317万局、局余り、
やっぱり一番多いですね、
うん、一番多いですね。で3アマが 7.74%、うん、27万6千枚ぐらいですね、
はい、
で2アマが 2.43%、8万6千枚ぐらいです、
うん、
で1アマはとうとう 1% を切りまして 0.99%、うん、3万5328枚なんです。
なんか周りにいっぱい1アマいる感じですけどそんな感じしかいないんですかね。
そうです、うん、全体見るとこんな感じなんですよ。ただこれですね、大体の人が4アマ取って3、2、1って上がっていきますでしょ、
はいはいはい、
そうしますと1人の方でも4、3、2、1を持ってると全部それぞれ1名っていうカウントになってしまうので、
はい、
うん、確かに一山少ないなっていう実感はあるんですけども、実態はそこまでではないのかもしれないですね。
うん、うん、そうなんですね。
うん、
でも私はね、衝撃的に受けたのは、うん、その別な方の数字が、これしか今合格してないのっていうことなんです。
ああ、そこですね、はい、
そこなんです。
ですね、はい、一山の国家試験の合格率が、まあ、最近試験問題難しくてどんどん下がってはいるんですけども、うんうん、とうとう令和5年度2023年度の合格率は 24.9%、
お、
276名しか受かってないんですよ。
うん
、うん、 で、平成、そうですね、10年前、2014年度、平成26年度ぐらいですと、合格率 48% で、
そんなに、
うん、830名ぐらい合格してますので、
はい、
やっぱりこの10年で半分ぐらいの合格率、合格者も半分以下、うん、もっとですね、3分の1以下か、
うん、
みたいな感じになっちゃいましたね。
ねえ、私もとうとう諦めましたからね。
試験問題が難しくなってるっていうのがやっぱり一つありますよね。
ありますね、そうですね、うん、まあでもこれがね令和5年度のデータですから、今度この1年後に出る、はい、今度令和6年度のデータっていうのがどうなるのかがちょっとすごいですね。
そうですね、
多
分、今年の秋ぐらいには、まあ、新しい6年度のデータが出ると思うんですけども、
はい、
でも国家試験の問題見てると相変わらず難しいですから、
うん、
そんなに、ね、急に V 字回復で合格率上がりましたっていうことはないような気がします。
そうですね、はい、うん、そんなニュースが皆さんちょっとね、話題になっているということですね、
はい、
そして次には、
はい、西日本ハムフェアが3月の9日に開かれましたけども、この会場でですね、JVC ケンウッドさんが、新製品の、モービル機、TMD750 シリーズの、日本語バージョンのチラシをね、初めて配布しましたっていうニュースです。
はい、お
ー、はい、例の去年のハムフェアで参考出品して、主名もわからなかったモービル機なんですけども、うん、今年の2月にアメリカで、アマチュア無線のイベントで展示されて、アメリカ版の、チラシはその会場で配布されたんですけども、うん、いよいよ日本のイベントでも日本語版のチラシが出たよということが話題になりました。
じゃあそろそろ夏のハムフェアぐらいまでには発売するのかな。
うん、そうですね、多分そんな感じで順調に準備がしてるんじゃないかなと。次は多分5月にまたアメリカでデイトンハムベンションって大きなイベントがありますので、そこで実機を見せて、で、まあ、夏の、カンハムだかハムフェアの直前ぐらいに、いよいよ発売っていう感じで盛り上げるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども。
ね、ちょっとこれもね、楽しみですね。
うん、楽しみですね。まだね、値段が発表になってないんで、
うん、
一体いくらなんだっていう声がね、結構 SNS では上がっていましたね。
じゃあさらにこれからなんか話が盛り上がってきますね、これはね。
そうです ね,
ね、
はい
はい、さあそして次には、
はい、毎年ね、ある時期になると急に皆さん思い出してアクセスが伸びる昔の記事っていうのがあるんですよ。
はい、
それで、3.11、今年のですね3月11日に電波法違反覚悟の通信、岩手日報、東日本大震災発生時の漁業無線局の活躍を特集記事で紹介っていう2014年に出した記事がですね、
はい、
急にアクセスが伸びたんですよ。
うんうんうん
うん、でこれ実はですね、岩手日報さんが2013年にウェブサイトとか、まあ、紙面で載せた未来へ被災地からの提言という企画の中の、まあ、一つなんですけども、失態、うん、が発生した直後に釜石市の漁業無線局がですね、その釜石が、まあ、津波で大変なことになっているんだけども連絡手段が全くないと、
うん、
それでもう電波法違反などの処分覚悟で国際遭難周波数の2182kHz を使って誰か連絡取れませんかっていう呼びかけを他の漁業無線局にしたんですね。それがきっかけで災害対策本部と岩手県のところと連絡が取れて、こっちに何人避難している名簿を送ります、じゃあ名前呼び上げますみたいなことが伝わるようになって、
うん、
安否とかそれから救助の体制とかが取れるようになったっていう話なんですね。
うん、やっぱり孤立しちゃったら ね、うん、本当にそういったもう本当にこの時は大変でしたからね。どうやってもかこうなんか連絡取りたいっていうのの、そういう必死さっていうのが伝わってきますよね。
うん、うん、そうですね、すごくね読ませる記事でね、
うん、
セリフがすごいんですよ。漁業無線局に携わる通信士にとって、
うん、
丘同士の通信はご法度だ。丘っていうのは陸上っていう意味ですね。うんうんうん、でしかし何としても釜石市の悲惨な状況を伝え被災者を救わなければならなかったっていう、うん、まあ、セリフでこの記事が始まるんですよ。
うん、
それで読んでいくとですね、国際遭難周波数はアメリカのコーストガードなど各国機関の更新で混雑していることが多いが、 この日、釜石の局長が避難者名簿を読み上げた震災の夜は、世界中の無線局が釜石の更新を妨げないよう緊急以外の通信を控え、水を打ったように静かだったとかっていうとね、
なんかじっときちゃいますね。
胸に来るものがありますね。
ね、そうですよね。ね、まあそういうのからいろいろね、こういった電波法の方も少しずつ少しずつこう緩和されていったっていうのも少しあるんですかね。
そうだと思います。で、アマチュア無線もね、ボランティアの通信とか、まあ、災害時とかそういった通信もやりやすくなったっていうのもありますしね。
そうですね、
やっぱり、大変なもう震災でしたけど、少しずつやっぱり、こうやって、まあ、改善されてきてるのかなっていう感じがします ね、
まあ、これからね、まだまだ何の災害が起こるか分かりませんからね。
そうですね、
はい、じゃあそういうのが皆さんやっぱり 3.11 で、あっと思ってこう話題になったんでね、思い出したようにご覧になったんでしょうね。
思い出してくださったと思います。
じゃあ短めにもう一個ぐらいなんかありますか、なんか面白いネタ。
はい、そうしたらですね、 JAL さんと JAIA さんと JARD さんの公式サイトをチェックして、それぞれアマチュア無線の免許を取ろうっていうコーナーを持ってらっしゃるんですね。でそこをちょっと読んでみたらですね、あれこれ古いな、古いままの情報がずっと出てるぞっていうのに気がついて、その辺をちょっと指摘する記事を3月12日に出したんですよ。
はいはい
はい、入門者を戸惑わせるアマチュア無線の免許を取ろうコーナーの古いままの情報というタイトルで出したんですけども、
結構変わってますからね、そういう情報もね、いろいろね、
2023年に大きな制度改革がありましたし、あと、まあ、受験料受講料なんていうのが値上げになったり、新しい、まあ、制度もできたりしてるんですけども、どうもこの3つの、団体のホームページを見るとですね、国家試験の方法が違ってたり、申請書の入手の仕方、手数料が違う、講習会のコースが、古いまま、それから開局申請書の入手方法が違う、提出先が違う、同時申請とか体験運用のことが書いてないよとかですね、まあ、いろいろあったんですよ。
はい、
でこれをハムスドット JP で3月12日のお昼に出したらですね、はい、なんと1日後の3月13日にですね、早速 JAL さんと JARD さんのホームページは地帯が直りました。
おすごい、
すごいびっくりしました。いや、多分いろんな方にご迷惑をかけちゃったんじゃないかなっていう気はするんですけども、ま
あ、でも大事なところですよね、今結構若い人はそうやって撮ろうと思ったらきっとホームページを必ずご覧になる方多いでしょうからね。
そうですよね。でそこにやっぱり出てることは正しい最新の情報でなくてはやっぱりいけないと思いますので、初心者を戸惑わすような古い情報を出しっぱなしなのはそれはやっぱり良くないなっていうふうに思いました。はい、
わかりました。さあそういう話題でね、今週盛り上がったということですね。はい、
はい、
じゃあまた羽田さん来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今週も内容盛りだくさんでした。さあそれではですね、週末のイベント等をご紹介しましょう。さあ3月23日はね、先週出ていただきました香川のハムフェスティバルということなんで、ぜひ、香川方面の方ね、お出かけになってみてください。そしてその前ですね、3月20日木曜日、これお休み祝日になっておりますけど、東海 QSO コンテストが朝の9時っていうか午前中9時からあと13時まで、はい、6時間行われますんでね、ぜひコンテストの方、規約の方を読みになっていてください。さあそしてこちらはですね、高知県の方で、更新体験というのを小中高生対象でね、23日かな、行います。未来科学館で行うということなんでね、高知県の方の方ぜひお子さん連れて行ってみてください。体験用ですからね、免許なくても大丈夫です。そして富士無線さんから売り出し情報が来ておりますよ。3月22日の土曜日、23日の日曜日は富士無線の成田店、千葉店、そして翌週です、29日土曜日、30日日曜日は秋葉原店、そして桜店の方で、富士無線さん売り出しということなのでね、2週にわたってなんで、お店開催しているお店も違うのでね、そちらの方間違えないで行ってください。成田、千葉店は22、23、 秋葉原桜は29、30となってますのでね、売り出しです。ぜひ皆さん無線機ゲットしに行ってください。はい、ということでビームアンテナ、今日もそろそろお別れでございます。ぜひいろんなね情報があったら、こんなことを言ってなんていうことでね、メールなんかで送っていただいても結構です。ビームアンテナ、お相手は JI1BTL 三田香織でした。この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。